自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見栄です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、さえさんは2026年も梅干し作りワークショップを開催されたということで、このワークショップって今年で何年目になりますか？
もう覚えてない感じなんですけど、多分7年目ぐらいかなと。
おー、長い。
長い、気づけば長いですね。毎年、ね、そう、いくらいっぱいいっぱいでも、これをやめたらここで終わってしまうと思ってやってたので。
あ、そういうお気持ちで。
うん。
へー。で、今年は、リクエストをいただいたみたいで、3つの形で開催されたんですよね。
うん、そうなんです。いつもの、いつもね、梅干しと、なんかこう、梅ジュース作ったりとか、台湾で茶梅っていう梅、ちょっと甘じょっぱい梅をお茶受けに使う文化があるんですけど、そういうなんか、梅干しプラスなんか違うのをくっつけてる講座をやっていたので、
はい。
うん、そういう形のワークショップが一つと、うん、あとはもうがっつり梅干しだけのワークショップが一つと、この二つはリアル開催で、札幌の南区でやって、はい、もう一つは、いろんなところから習いたいよって言ってくださる声をお聞きして、ありがたいなと思って、初オンラインを開催しました。今年は調整の年なので、6月の調整はオンラインです
。おー、ついに。
はい。
はい。全国の方向けにってことですね。
うん。
うん。それぞれどんな会になりましたか？
梅干しの会は結局2名の方のご参加だったんです。
はい。梅干しのみを作る。
そう、梅干しのみ作る会だったんですけど、で、今年ちょうど梅農家さんの梅が不作の年だったのもあって、で、そう、私も梅の鉢をしたんだけど、ちょっと減らしてくださいっていう問い合わせも来たりしたから、今年人数少なくて、まあちょうど良かったのかなっていう感じだったんですけど、そう、でもなんか人数少ないからこそ結構アットホームで盛り上がって、で、梅をみんなで仕込んだ後、おむすび、ちょうど私が、大阪に木桶職人さんが集まるイベントに行った後だったので、郷土料理にも触れてほしくって、なんか梅干しだけじゃなくて、こう暮らしの中で昔から引き継がれてきたものっていろんなものがあるよっていうのも私の講座の中でお伝えできたら楽しいかなって、皆さん暮らしに興味ある方が集まるから、思ってたから、そのお味噌、その木桶で仕込んだお味噌の味比べもしてもらいたくって、お味噌の梅干しと、あとお味噌汁。もうごちそうしたので、ちょっと軽食付き、対面は軽食付きな感じの会にして、で、オンラインは梅干しだけをオンラインでお伝えする感じにしたんですけど、オンライン梅干し以外の話でも盛り上がってしまい、どちらかというとそっちの話が多い。一応ちゃんと作っといたレジュメをお話ししたし、
はい、
皆さんからの質問をお受けしたけど、オンラインで、アーカイブで参加してくださった方がお二人いて、リアルで開催して、参加してくださった方がお二人だったから、お二人の聞きたいことを答えていったら、梅と違うことをいっぱい喋って、仕込んでる間は、ミュート外してもらって、そういう話ばっかりみんなでしている回になって、なんかアットホームで楽しくて、皆さんも楽しかったって言ってくださったので。そんな感じで過ぎて行きました。
いいですね、いいですね。
よかったです。
ねえ、じゃあオンラインも成功っていうことで。
そうですね。なんか集客とか思っちゃってたけど、でも、なんかいいなと思って、こう、あまりガツガツ 背筋楽しくできて、
はいはい、
よかったです。から成功でした。
はい、
はい、
そう、あの三つくりさんもリアル開催に同行されたんですよね。
はい、一部から
、はい、リアル開催は2つ行われて、そのうちの1つに同行された形ですか？
あれ、そうだっけ？リアル開催。ああ、そうか、そうか。
そう、リアル開催2回やったんですけど、
はい、
2回目がね、あの、タイミングが合わなかった、合わないって言って参加される方が結局いなくなって、1回だけになった、うん、です。
はい。それの、梅干し作る時と、その後ご飯、おむすび、味噌汁だっけ？
うん、みんなでおしゃべりするときに来たよね、
はい、そこだけ行きました。あの梅干し作りは出ずに、
あ、うん、軽食タイムのとき
ご飯食べるところだけ。
あ、はいはいはい、そう、
でも雰囲気はね、あのままだったから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
いかがでしたか、同行されて。
あのね、参加者の方が20代男性。
そうなんです。
そこに感動して僕は、
うん、そうなの、
なんと、
うん、いやね、
どうやって知ったんですかね。
どうやって知ったん
ですか。
メルマガだっけかね。
でも自給自足的なのに興味があってって言ってたから、うん、なんか多分ネットを見てた感じなんですよね、うん、あのお話聞くと。そしてうちが引っかかった
ね、
うん、
そこになんか希望を持ってというか、テンションが上がってというか、
すごいなんか素敵な、ね、これからいろいろ
来たことない年代ね、
そう、そんで彼自身も、うん、なんか農家さんお手伝いに行く遠農っていう活動をちょっと前に始めて、はい、自分でお仕事休みの日に近くの有機農家さんにお手伝い行ってる感じみたいなんですけど、またお味噌も作ったことなくって、でもそういうものをこれからいろいろ作ってみたいんだなんて、本当に入り口の方がね、
うん、
来てくれたって、結構いろんなお話盛り上がったよね。
だからもうなんかね、ヒーローインタビューというか、その人に対してみんなでも質問、質問攻め状態になって、
何したいのとか言って、
うん、あ、ね、
でもさ、あの方も楽しそうに喋ってくれたからね、
うん、あ、よかったですね。札幌の方ですか。
札幌の方、あ、石狩か、
うん、札幌近郊から、
うんうん、北海道の方なんですね、
うんうん、はいはい、
わー、いやー、よかったですね。
そうです、
う
ん、でこの、 あのオンラインワークショップの方なんですけど、
うん、
実はアーカイブ参加者が2名いたと、うん、サイさんがおっしゃいましたが、あのその一人が私イキでして、はい、そう、本当はリアル参加したかったんですけど、うんうん、梅が、なんか、うまい具合に届かなかったというか、届きは結局したんですけど、あの、青梅だったんですよね。
台風が被っちゃったんですよね、確かね。
あ、そうですね。台風の影響で、あの、早めに梅農家さんが、梅干しじゃなくて、その、梅を送りますって言ってくださって、で、青い梅のまま届いたので、それを、まあ、梅干し作りではちょっと使えなくて、で、結局アーカイブ参加になったんですけれど、はい。でも、アーカイブでも参加させていただいて、本当に良かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。っていうのが、そう、先ほど、あの、リアルオンライン参加された方々がすごく楽しそうに、あの、なんかいろんな質問にもお答えしましたってサイさんおっしゃってましたけど、本当に、あの、参加者のお二方がとっても楽しそうで、
で、あの、
そう、で、サイさんとお話しできるのが本当に嬉しいですって、このオンライン上だけどお会いできて嬉しいですっておっしゃってたので、うん、なんかそこがすっごく印象的でした。
ね、なんかありがたいことに。
いや、もうなんか、あ、サイさんがって、そう、もう著名人だと思いながら。
とんでもございません。でもお二人ともさ、そんな風に言ってくださって、私が胸いっぱい、何でも話しますよ、みたいな。
そうなってましたね。
うん、
なんか、暮らしの質問が多かったんだっけか。
そうかもしれない。
冷蔵庫なしでどうやって暮らしてるんですか、そういう話
もそうだったし、あとは、なんか、 旅の話、
あ、
なんか四国の発酵の話とか、
四国の発酵、
四国に面白いお味噌の作り方をしている方がいて、そういうの方の話とか、
そのオンラインの人はどこの、まあ本州だよね、
うん、北海道ではなかった、ね、大阪近郊の方かな、うん、あと東京の方の方かな、うん、そうそう、日本全国か
ね、えすごい、あとそうアーカイブで参加させていただいて、その梅干しの作り方はもちろんお話しいただいてましたけど、それだけじゃなくって、なんかこうさえさんが作り続けてきた中でこう身につけてきた知恵とか、なんかこぼれ話みたいなのも
こぼれまくり、こぼれまくってる話
ね、やっぱりそういうのってね、その講座に参加してるからこそ聞けるお話なので、はい、アーカイブではありましたけど、いや、よかったなと思って、ありがとうございました。
あまりにこぼれすぎちゃったからね、アーカイブで参加する方に申し訳ないな。
あ、全然全然
だからもうあと何でも質問してください、メッセージでって思いながら待ってました。
はい、はい、そうそう、まあその後私も質問させていただいて、はい、電話でもちょっとお話させていただきましたけど
そうそうそ
う、うん、ありがとうございました。じゃあここで参加された方からのご感想をご紹介させていただきます。M さん、とっても楽しかったです。梅が出来上がるのも楽しみで、まず梅酢が上がるのが楽しみです。梅のお話、書籍のお話やレシピで梅料理を作るのが楽しみです。そして味噌やお醤油のお話、勉強になりました。北海道いつか絶対に旅行に行きます。
ありがとうございます。
それから N さんからもご感想が届いています。今日は梅講座に美味しいご飯ありがとうございました。おかげさまで浸透圧を覚えました。お手伝いに行っている農家さんのお野菜の一夜漬け作ってみます。昨日の帰りに有機無農薬のお米屋さんに行きました。味噌作り用に黒豆と大豆、無農薬のぬか、お塩3種類を購入しました。あとは米麹を探し中です。昨日は有機や無農薬のもので食事をとっていたおかげか、とても調子がいいです。美味しく楽しく元気に過ごせるように、親にも一夜漬け食べさせてあげたいです、というご感想がね、届いてたみたいです ね、
ありがたいです。
うん、
なんかそう、なんか私の講座、梅を使ったレシピ、梅干しだけじゃなくって、梅が苦手なご家族もいる方がいると思ってたので、うん、梅干しと一緒にご飯を炊くと酸味が和らぐよとか言って、セットでお伝えしていて、
うんうん、
で私が愛用している梅の本、はい、私が書いたわけじゃ全然ないんですけど、うん、この本おすすめだよっていうのを紹介したりとか、なんかみんながどこの入り口から入ったら楽しいかなとか考えながらお伝えしてて、
うん、
それも楽しんでくださったみたいなので、
はい、
そう、エミさんありがとうございます
ね。
これは美味しいご飯ありがとうございましたって書いてあるんですけど、これは美味しいご飯の作り方を、うん、
あ、このね、この方、
あ、この方はリアルの、
おむすび、そう、リアルの方で、うん、おむすび食べてってくれたから、なんか、うん、本当に、まっさらの、こう、自給生活入り口の方だったから。
さっきの20代なん
ですよ、ね。そうそう。美味しい、美味しいって言って、いいよ、好きなだけ食べてってねって言ったら、いっぱい食べてくれて、うん、なんか本当、わざわざこうやって感想を書いてくれて、
ね、
うん、本当美味しかったんだ、よかった。なんかそういう方にそういうもの食べてもらえてよかったなと思いながら、うん。
ねえ、本当に。でも早速ね、お米屋さんに行って、うんうん、
なんか、もう完全な、こう、偏見かもしれないけど、20代だから若いから、まあその場は楽しむんだけど、もうなんか感想とか送らずに、あ、楽しかったで終わりそうなもの。
ね、ね、ちょっとおしゃれな男の子
ですね。そうそうそう。でもこんな丁寧に返信くれてたんだって、ね、今知ったから、
その、うん、あ、そうなんです、すごい素敵な、
リアルの彼だったって。
うんうん、そうね、なんか親にも食べさせてあげたいって、なんか素敵だな、
ね、すごい、びっくりした、
ね、
のこれオンラインの人だと思って俺今聞いてて途中からこれが、ね、あのリアルの
彼かあの米麹探し中ですって書いてあるから思わずね老婆死んだから米麹はみたいなこことここがおすすめですみたいな、そしたら買いに行きますって喜んでた、
まあでも遠慮されてるぐらいだから本当にね、そういったものに興味がある方なんでしょうね。すごい。じゃあもう未来の、なんだろう、農業を支える人になるかもしれない。
何かになるかもしれないね。
ね、なんか、あれだね、おじちゃん、おばちゃんたちは、そういう若者を見て希望を感じるとかってさ、もうなんか、年を取ったんだみたいな。俺らがね。
本当だよね。年って本当に取るんだなと思います。最近の人生。
ね、いや嬉しいご感想ですね、
ありがとうございます。
えでその後は、うん、参加者さんからこう梅干しができましたっていう何かご報告ってありましたか？
お一人いただいて、あお二人いただいたんだ。
はい、
うん、干して美味しいのできましたってインスタにあげてくれたりとかしてね。そう、みんななんか困ったらいつでもメッセージくださいって言ってたので、ちょこちょこメッセージが来ていて、それのやり取りして、うん、もうじき干しますって。6月に干した方もいるので多分できたと思うんだけど、その方連絡ないけど今度会うので、今度干しのワークショップをやるんですけど、その時に来てくださることになる。このやる気の若い
若い方、20代の方がまた、
そう、20代の方が今度ブロケット工事のワークショップ来てくださるって言ってたので、
はいはいはい、
また熱量満載でお送りしたいと思います。うざいか。
いや、この20代の方やる気満々ですね。
うん、素敵です、
ね、そう、申し込み、そう、収録時点では今週末にね、あの、さえがワークショップを、工事のポケット工事のワークショップをする
ん
です
よ
ね。先週、裏の博覧会でやりましたと言っていたポケット工事ワークショップを今週末やって、で、なんか、まあ、事前受付にしてたら、おメールが来て、もうこの人、もうまた来るよ。
嬉しいなぁと思って。
喜んでました。
彼の働いてる農家さんも行ったんだ。で、会えなかったけど、そう。あの、お仕事してる最中だから呼び出すわけにいかなくて、ただのファームのオーナーさんが、なんとかさん来てるよって、ファームのオーナーさんも私のこと知ってくれてるから、なんとかさん来てるよ、この間梅の会いに行ったって言ってたと思って、すごい繋がって嬉しいなと思って。
本当ですね、じゃあもうぜひ、ポッドキャストでご感想を紹介したので、ポッドキャストも聞いてくださいと。
本当だね。
お伝えください。
本当だね。
はい。はい。あ、じゃあ、皆さん、梅干しできたという、ご報告だったっていうことで。
できなかったって誰も言ってないから。
うん、うん。
あ、できたと思う。
よかった。で、
私は。
よか
った、本当に、ね。そこまで伴奏が。
そして。
そして、
そう、私はまだ、ご報告をしていなかったのですが、ここで報告させていただきます。
ラジオ
生放送。
生報告。
でもね、今、イキさんとは生リアル。
はい、私の梅干しは、ちょっと映像で見せられないのが申し訳ないのですが、ここに梅干しを入れた瓶がございます。
おー、すごい。
やー、すごい。
いかがでしょうか？
梅干し、赤い。
美味しそう。
赤いし、なんか。
しそ。
粒が大きい。
しそ入れた。
しそも入れました。
あ、なかなか。上手に作って。はい、嬉しい、よかった。
ありがとうございます。
なんか届いた時にちょっと梅さんが傷んじゃったのって言ってた、はい、そこがちょっと気になっていて、私もだから。
そうなんですよ。あの、青梅で農家さんから届いたんですけど、うん、そのクール便で届いたんですね、でその後、追熟するには常温で追熟するっていうことを知ったので、クール便で届いたんですけれども、そのまま常温で置いておいたんです、
痛い経験させちゃったね。
あ、全然で、追熟はそのまあある意味ほったらかし、あらかしておけば、もう自然と追熟して、ちょっとこう、 ほんのり赤くなるというか、うん、オレンジ色になるというか、うん、なっていくんだろうと思って、そのまま若干放置をしていたら、うん、まあ、梅雨の時期だったっていうのもあるので、はい。で、クール便で冷たいところから常温に、
はい、はい、
なったのもいけなかったみたいで、うん、はい。カビがちょっと発生してしまって、
うん
うん、あーと思って、
うん、
で、もうすぐ、梅干し作りをし始めて、うん、で、その、ちょっとカビてるところは、ほじったりして取り出して、っていうので、なんとか、塩漬けをして、
うん、
で、そこから、まあ、冷暗所に置いておいて、
うん、
そして、1ヶ月ほど経ってから、もうちょうど、梅雨明けですね。7月。の梅雨明けの、土曜干しのできる晴れが3日以上続きそうだっていうところから干し始めて、
うん、
はい、梅と、赤じそと梅酢を干しました。
うんうん、わー、
はい、
干したのはどこで干したんですか？ベランダで干した。
ベランダで干しました。
綺麗に干ささったんだ。梅、しその色もすごい綺麗になってるし。
うん、あ、そうですね。
しそ、この小さな色。
今、三つくりさんとさえさんに見ていただいている梅干しには、一緒には赤じそは入ってないんですけど、
うんうんうん、
はい。でも赤じそも、まあ、干して、
うん、
はい、すっごくもう、綺麗な色になってますし、まあ、カラカラに乾燥しているので、
うんうん、
あとはもうちょっと粉砕して、
うんうん、
ゆかりにしようかなと。
いや、そうだ、ご飯美味しくなるもんね。
はい。
うん、
そうなんです。
わー。
いやー、ありがとうございます。
いやー、こっちの方がです。ありがとうございます。すごい、よかった。
はい。で、実はですね。
そして。
はい、この梅干し、まだ食べてないんですよ。一粒も食べてないので、ここで食べてみたいと思います。
すごい。
酸っぱい口の中。はい、
ね、
ちなみになんかちょっとこう、白っぽいのが結構ついてるんですけど、これは
塩、
きっとカビではなくて塩ですよね。
うん、普通 18% でつけたら塩だと思うんだけど。
そうですね。
うん、
はい、じゃあちょっと、いただきます。
美味しそう。
うん。シャリシャリ。
もうシャリシャリ。
酸っぱ
あれ。
でもめちゃくちゃ美味しい。
一晩目梅酢に戻しました。
あ、戻しました。
あれだね、熱いからなんかしばらく瓶につけといたらなんだ梅酢ちょっと出てきてもっとしっとりするかと。
うーん。
熟成させてる間に。
確かにしっとり感はないですよね、この見た目。
うん、うん。
ちょっと、傘、あ、音、聞こえるかな？なんか。
あ、聞こえる。白、うん、あ、塩だよ、し、まあ、やっぱり周り、白いの。
カサカサしてるんですよ。あ、でも。
時間経ったら、そう、時間経ったらしっとり、
うん、
梅酢出てくると思うんだけど。
あ、梅酢ちょっとだけ出てきてますね。
うん、あ、うん、なんか、お刺さる、うん、上の重みで下の方からね、梅酢に。
うん、うん。下の方が。
梅酢入れてもいいし、私は取り出しやすいから梅酢は別で保存しちゃうけど、梅が取りづらい。びしゃびしゃになってると崩れてきちゃったりもするし、状況によって。
うん、あ、
だから梅酢と梅は、
はい、
うん、私はね、別々に保存してるけど、どっちでもいいんです。
うん。
うん、
梅酢に入れておく方がしっとりしていく。
梅酢にそう、しっとりはしていくけど、なんか、柔らかい梅だと、潰れちゃう。
潰れるんだ。
うん、取り出すときに。
好
き好きで。
そうか、うん、そうか。私は完熟梅を注文したので、別々の方がいいかもしれないですね。
いいかもしれない。うん、うん、
うん。いやー、自分で、人生で初めて作った梅干しを今食べて。
ねー、宝物だ。
はい、もう感動です。
いやー、おめでとうございます。
すごーい。
ありがとうございます。
やった、いきちゃんが素晴らしい。
いやー、嬉しい。なので。
いきさんがどんどん自給沼に。
ねえ。プランター栽培もね、あれだし。
本当です。なんか本当になんか沼にはまってきつつあって。なんか。
本当に。
はい。三つくりさんとさえさんの凄さが、なんかどんどんひしひしと感じ始めてきてます。
いや。
これまでは、あ、なんかすごいなっていう、なんかちょっとこう、距離が自分の中であったんですけど、
うん、
なんかもうちょっと知りた ないですっていう。
聞いてください。はい、一緒にやろう。
沼にはまり始めてますね。
ね、沼には大変中毒者ですよ。抜けられない
。楽しいですよね。
ですから、梅干しをまだ作ったことがないというリスナーの方がいらっしゃいましたら、もうぜひ、はい、さえさん、講座を来年もきっとされますよね。
それします、します。ぜひ遊びに来てください。はい、楽しいですよ。
オンラインでもされますか？
します。
もうできるようになった。
はい、ということで皆さん、来年の梅干し作り講座チェックしていただけたらと思います。
うん、待ってます。ありがとうございます。
はい。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。